竹紳士交遊録、毎週金曜日は立教大学特任教授経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは、は
い、うん、こんにちは。
もっぱら年号ばっかりがニュースになってるって話で、
はい、やってますね、
うん、安倍さんの案がつくんでいろいろ考えてますね、
うんうん、
安倍さん、
いやだけどここまで噂になると恥ずかしくてできないだろうと思うけどやるんじゃねえかみたいな、ね、
そうそう、はず、あ、もうだってあれだけ嘘つくんだからさ、恥なんてもともとないから、
だって私は国家って言っちゃうんだから
私は国家です。
あの予想ランクの上位は外す意向方向でという報道も出てますけどね。
安倍さんの案に久しいは案休ってのはないらしいですね、
はいは
い
はい、
まさかの本当に案案だったらどうしよう
それ案案って、いや安倍の案案2つのんのんなっちゃうんですよねそれ。まあいいや、はいはい、今日はね、うん、そういうあの話とはちょっとあれで、経済でいうと、はい、景気の悪化の兆候がね、うん、いろんなところで強まっている、
うん、そんな感じですね。
もうこれは景気後退はかなりはっきりしてきたなというのが、うん、今日のテーマです、
うん、
でこれはどういうところに現れているかっていうのは、まずあの、うん、アメリカで、うん、あの逆イールドカーブって言って、うん、長期金利より短期金利の方が高くなっちゃう、
うん、そうです ね、 ね、
あの普通預金の金利でも、うん、あの期間の短いものほど金利が低いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
今まあすごい全部が低いけど、うん、そういうのが逆転しちゃうんですよ、
うん、
でこれは景気悪化の兆候だって言われてるんですけど、うん、これバブルの崩壊の直後でもあるんですよ、うん、
は
あ、
これ以前ちょっと前日本でもありましたよね、
う
ん、一瞬、
そうそうそう、はい、うん、っていうのはね、あの低い金利で短期の資金を調達して、うん、長期のものに投資して、うん、短期資金をぐるぐる回してれば、
うん、
あの、儲かるでしょ
う。そうですね、うん、
そういう長短金利の差額で儲けるっていう仕組みが、あのアメリカなんかたくさん組み込まれてるので、そういうのはしにくくなっちゃう、うん、
それってさ、根本から言うともう安定したものがないってこと？
そう
だよね、
安定、そう、未来の見通しが非常に不透明になるから、
うん、そうで10年先
とか、ね、お金がそのどこ行っていいか分かんなくなっちゃうっていうことで、うん、で不動産バブルの崩壊は日本の中でも、うん、ほら2018年の下期は中国人をはじめとして外国人投資家が逃げ出してって話をしたじゃないですか、うんうん、であの不動産バブル崩壊の兆候、まあ、マンションの取引とかどんどん落ちてるって話をしたんですけど、うんうんうん、あの世界的にも、うん、あのいろんな大都市の不動産価格の下落が始まっているっていう記事が出てきてますね、うんう
ん、でも日本は、まああのまあ、地方とは違うけど都市部では
かなり上がってる、
上が、まあ、土地ですけどね、
土地ですけど
路線価は、うん、まあ、上がってる、
地方も上がり始めた、
ニューヨークのマンハッタンとか、うんうん、まあ、ロンドンブレグジットの影響はあるけど、
うんうん、
あとオーストバンク、カナダのバンクーバーとか、うん、オーストラリアのシドニーとか、うん、香港とか、うん、いくつかそういうところで出てきてる、うん、つまり不動産バブル崩壊の兆候が見え始めている、
うん、いやだから今だからこの状況で路線価が上がってるのはちょっと怖い感じするよね、
逆にね、うん、でアメリカがあれじゃないですか、うん、金利を上げるのを止めちゃって、うん、
やめましたね、
うん、それでまたどんどんジャブジャブやれっていうね、うんうん、まあ、トランプ大統領は減税やり、うん、壁の建設やりで財政赤字出し放題にしようとしてるじゃないですか、うん、それってバブルをさらに強める、うん、強めてね、うん、崩壊を止めようとするんだけど、うん、多分ね、あの来るものは来ちゃうんですよ、こういうのは余計被害を大きくしちゃう、うん、で今、うん、あのじゃあ日銀はバブル崩壊しちゃったらどうなるのかっつった時に、前も言ったけど地銀新金がもうマイナス金利で経営が成り立たない状況が続いてるとこで、バブル崩壊が来るとあのいわゆるどこの銀行だかちょっと具体的な名前出そうになっちゃったけど、出ちゃいけないんだけど、
ダメです、ダメです、
出ちゃいけないんだけど、あの潰れそうになってあのパフォーマンスが悪くなっても引き受け手のない地銀新金というのは大量に生まれちゃう可能性がある。そうすると戦前の日本みたいなそういう金融危機、前のあの日本の不動産バブルの崩壊って大手銀行含めて大量の不動産債権抱えてあの金融システムが危機になったじゃないですか。多分大手はなんとか逃げ切れるかもしれないけど、 中小銀行はバタバタ行っちゃうんだけど、うん、合併合併でなんとか免れるって方式ができないかもしれない、
う
ん、
もう引き受け手がなくなっちゃ う,、う
ん、
な
ちゃう
大手だってさ、うん、あの機械化が進んだからっつってリストラしてたけどそれだけじゃないよね。
そう、
じゃあこれはどういうわけ、世界経済がこう衰退していってるじゃない、うん、でアメリカなんかも株が落ちてるわけじゃない、うん、でもなんかこうそれが円高にも影響したりするじゃない。
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、で普通だったら一緒にダメになるなら日本もインフレの方に触れていくはずなのに、ここはまだ日本は円高っていうなるって円が基軸通貨みたいに通用してるっていう意味でしょ、円が安心だっていう意味でしょ、これは。
それは、うん、あの外国特にリーマンショックで、うん、欧米の金融機関がダメになっちゃったんで、うんうん、相対的に安全な逃げ先として、うんうん、円に来るから円を買うから円が高くなっちゃって、うんうんうん、日本が不況になる、うんうんうん、
でもだからあれだよね、世界の中で相対的に見るとやっぱしなんかこう
まだ安全
のまだ日本の方がっていうような意味合いはあるんじゃないの。
でもそれ多分ね、だんだん通用しなくなる、うん、まあ、日本ボロボロだから、うん、それだんだん分かっちゃう、うん、それがこれから起きることだって、うん、そうすると世界はまたどこへお金が行っていいか分かんない状態になる、うん、で今は、うん、今はとにかく日銀はバブル崩壊したら打ち手なしだから、うん、で今何やってるかっていう、もう目先のことで3月末の株価を維持しないと、企業の決算っていうのは、うん、3月末のその時の株価で企業が持っている株やその企業の時価総額が測られるから、今日銀は必死に買い支えてるんだ。
どう考えても2万1000円これ以上下には行きたくないわけだ。
行きたくない。でもそのために必死にやってんだけど、実はもうバンバン外資系は売りまくってるわけだ。それでこの間日銀だけで2000億ぐらい買ったわけですよ、この1週間ぐらいで。
あ、そう。
そう、700億ぐらいずつ入れてるから、
株価を支えてるっていう。
支えてる、うん、ETF を2000億買ってんだけど、うん、株価全然上がんないから
上場投資信託
ですね。そこ2000億円は丸々外資系のファンドに上げちゃったんですよ、うん、そういうことやってるんですよ。もう足元見てるわけですよ、うん、もう下がる圧力があるときに日銀が無理くり3月末、うん、年金基金も多分動員してると思うけど、それで買うわけじゃないですか、うん、そしたら落としにかかるわけですよ、外資系はバーッと空売りかけて、うん、で落ちるじゃないですか、買うじゃないですか、うん、でこうやって戻ってきたときに返せばいいわけと、
儲かるってことですよね。
それってさ、ね、それ予測できなかったの、そうじゃなくて、
もう
分かっててわざとそういうこと
分かってやってんの。
だから
もう、だってもうそれは辺野古にバンバン基地上げちゃうのと同じで、日本なんかもう安倍さんはナショナリズムのようなこと言ってるけど、日本売り飛ばしてるんですよどんどん。
昔はあの日銀が株価を買い支えるなんてことしてなかったですよね、
絶対ないですよ。中央銀行が株価をなんていうのはそんなにないですよ、はい、まあちょっと最近でスイスはやってるのかな、なんかほんのわずかしかないですよ事例としては。それで、うん、あのそういう金融のバブルの問題もあるんだけど、実体経済もどんどん悪くなってんのね、うん、で前も言ったけど、あの米中貿易摩擦で工作機械とか半導体の製造機とか半導体ダメだって話したじゃないですか、うんう
ん、なくなってる。
でなんか最近のレポートいくつか見ると、うん、自動車関連の下請け金型とか、うんうん、そういうところも急にバターッと注文がなくなって、地方の中小企業が非常に苦しくなってきてるって。
そういう
兆候で、だからアンケート取っても戦後 最長の景気回復だって言っても実感がないが 45%、うんうん、はい、もう半分ぐらいになってきてる。でこれはどんどん広がっていくだろう。でもう一つは あれほどあのなんだろう、よく僕よく分かんないけど、農業関係者の人は根強く自民党の支持の人が多いけど、 TPP11 で前牛肉の輸入が増えたって言ったじゃないですか、関税が下がった瞬間。今度日欧 EPA 経済連携協定が出たんで、2月から関税が下がったんですよ豚肉とか。で豚肉の輸入が5割ぐらい増えちゃうとか、あとワインとかチーズも3割ぐらい増えて、これはただ下がるのは分かってるので、関税が下がるのは分かってるので、買い控えて一気に買いが増えたかどうか、そこは分かんないんで、もうしばらく見ないと分かんないけど、まあ確実に農産物の輸入は増えているんですよ。
ね、このことで、うん、テレビの討論会みたいなとか、うん、ワイドショーとか出て、そうするとさ、どういうふうにテレビでやるかっていうと、日本のその農産物とかっていうのはすごく美味しい、海外で受けるもの作れるから勝負できるっていうふうに言ったんだけど、普段食べるものの量とそういう高級品の量は全然違うじゃない、う
ん、もちろんもちろんそう。
でもそういうふうなこと言ってもすごいごまかしにかかってて、じゃあ日本のものが勝負できないっていうのかって、日本が劣ってるのかって話になってきちゃう。
総額として見た時に、
そうだよね、
総額として見た時に輸入ははるかに大幅にこの間2000億ぐらい増えてるのに、うん、あの輸出は わずか900億円なんですよ、うん、だから、うん、輸出してる量はすごい少ないの、
ね、あの宣伝っていうか流し方が間違ってる。そりゃ勝負できるものがあるのかもしれないけど、だけど量が違う、その
農業全体で考えた時どうなのかっていうことを言うと、そういうことなんですよ、ね、それで、うん、あの辺野古もあのマヨネーズの軟弱地盤だって分かってきたでしょ、はい、うん、で今リニアの問題がまた出てきて、
リニアの、
うん、会計検査院が、うん、その、あの立法調査局っていうところに調査を命じたんですよ、
はい、
そしたらリニア新幹線の、うん、そのあれですよ、南アルプスのトンネルが、うん、中央構造線っていう断層を通るために、うん、その崩壊の恐れとか、うん、それから異常出水、うん、水が出るとかいうことがあるから、工事は極めて難航を極めるっていう報告が出てきた、うんうん、だから辺野古と同じですよ。このリニアも3億円国費入れてるけど、そんなんじゃ済まない、10億円で済まない、うん、10兆円 で、
うん、でぶち込んだところでできるかどうかも定かではない、うん、
え、できないの。
いやいや、だって難航時だったらできないじゃないですかね。
最初の計画と違ってて、うん、結局速度遅く違う、ね、そうそう遅くなるかもしれない。
だから、うん、こうやって見ると、うん、今の政府がやってる戦艦大和路線、原発とかリニアとかも時代遅れのものやってたり、うん、あとオリンピック万博カジノみたいな、うん、お祭りイベント路線みたいなもの、うん、あるいは空母を作るみたいな軍事化路線みたいなもの、うん、こんなことやったらね、日本の社会食べていける産業なくなっちゃうから、やっぱり方向を変えなきゃいけないなっていうのをすごく強く感じる。
それでやめてもらいたい、ね、あの儲け儲けって言っててさ、うん、武器さ共同開発するとかさ、うん、海外とはあれやめてもらいたい。なんか
本当ね、
なんか話聞いてるなんかオリンピックが怖くなってきた ね、 なんかね。
いや本当にオリンピック前にした
後が怖いですよね。
終わった後が怖くなったけど、ね、
いやそれは64年の大高度成長期でさえ、64年の不況で山一や山陽特殊方向が壊れたから、おそらくそういうものは来るんだけど、その前に来ちゃうかもしれない。それで僕最後これだけ言って終わりたいんだけど、僕はまだあの安倍さんは消費税増税についていろいろ言ってるけど、統計改ざんでもごまかしきれなくなってるから、消費税延期と合わせてダブル選挙みたいなことやりかねないと思う。もうアベノミクスが破綻したのに、それをきちんとメディアが批判しないから、じゃあ延期してくれるならいいやみたいな話に乗っかるっていうのがね、あり得る路線として出てくるんじゃないかっていうのを心配してますね。
また消費税延期の可能性が3度目ですよ、強くなってきた。
オリンピックのことをやりたいからさ、どうしても、あ、もう時間になっちゃった。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。